高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。有形文化財、飛騨の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい。
おはようございます。土曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。ここからは高潔智秀の Go To 電子地ステーションの時間です。三重県を中心にした数々のドラマ、ロマン、観光スポットや地域の情報をお届けします。素敵な土曜日の朝を私高潔智秀と過ごしましょう。この番組は三重県四日市市にある国の登録有形文化財電子地底をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオとのコラボ企画で実現しました。この模様は後日電子地ステーション公式ホームページで動画配信していきます。スタジオの様子やゲストの表情、現場の雰囲気など画像動画を踏まえながらラジオの楽しさを、あまり知られていない隠れた三重県の魅力を、数々のドラマを、歴史を、ロマンをお届けしてまいります。
電子地ステーション、
今週の電子地底。ここでは三重県四日市市にある国の登録有形文化財電子地底で行われている電子地底プロジェクトの中から耳寄りな情報などあなたにお伝えしてまいります。今回お届けする今週の電子地底は、明日4月22日日曜日、電子地底にて開催する ESD スクール Education for Sustainable Development ESD スクール、今回は講師にフューチャーファームコミュニティ三重事務局長宮武慎二郎さんをお招きし、地域振興と6次産業についてご講演いただきます。対象は主に中学、高校、大学に通う学生を対象に先着で50名限定で行います。ユネスコが提唱する ESD、持続可能な開発のための教育は、環境学習や国際理解学習、地域医療、歴史文化など注目される教育プログラムなんです。明治から大正にかけて世界に打って出た第10世伊藤伝七王の別邸であったここ電子地底では、三重大学地域エコシステム研究センター協力のもと、この ESD スクールを環境文化交流会議と題し、次世代教育として世界に誇る次世代を生み出すことを目標に、著名な有識者を講師にお招きし定期的に開催しています。日本の学生は知識や興味の視野を広げるためには、もっと多くの大人たちと話して、意見を交換して、自分自身を伝えて、共に学び合う機会が必要です。例えば、欧米では週末になると、教会に世代を超えて集まって、様々な有識者やその構成社会と触れ合う機会がありますけれども、日本にはなかなかそういった機会ってないですよね。会合では学生だけでなく、さまざまな業種の企業の方々も参加し、一つのテーブルで世代間を超えたディスカッションを行います。感想を語り合い、突きつけられた社会の課題に対してこれからどう対応していくべきかなど、世代を超えて語り合います。そこで参加学生は大人の多様な考え方に触れ、多くの考え方、世の中について社会について知る機会が生まれるんです。もっと多くのことを知りたいという知識欲求や尊敬の思いが若い世代のスイッチを入れます。一方で大人も目まぐるしく変動する情報社会の中で、次世代がどのような意識を持っているのかを知ることができ、自分の企業や社会へ還元して新しい事業へ生かすことができます。明日開催する4月22日日曜日、 ESD スクールにてお招きする宮武慎二郎さんは、三重県津市役所での行政改革、総合計画、 教育問題などを担当されたほか、津駅前都市開発専務取締役就任中に産学官連携のもとソフト事業を推進し、企業間のネットワークを構築してテナント誘致を成功させました。また三重大学地域戦略センターではこれらの経験を生かして津市の商店街にぎわい創出事業に関わってこられ、現在はフューチャーファームコミュニティ三重事務局長に就任されています。いかがでしょうか。世界に誇る次世代を生み出すことを目標にした ESD スクール、明日4月22日日曜日に場所はここ電子地底にて開催します。お問い合わせお申し込みは日本伝統ビューロー電子地底プロジェクト ESD スクール、電話番号は059-327-7660、059-327-7660まで。おかけ間違いのないようお願いいたします。未来への扉はこんな些細なことから始まるんです。イベントの詳細は電子地ステーション公式ホームページでもご覧いただけます。多くの学生の参加をお待ちしています。以上、今週の電子地底でした。高潔ともいでの Go to 電子地ステーション、ここでは三重県で活躍され今なお魅力を発信し続ける方を選び、三重の中で最も輝いている MVP of 三重をご紹介します。このコーナーはインターネットテレビ電子地ステーションとの連動企画で、電子地ステーション公式ホームページではその方のパーソナルな部分に迫ったコンテンツ動画を配信していきます。ここで私がご紹介する方のイメージを音声から想像して、次は実際に動画からその方の話し方、仕草、考え方を知っていただき、より多くの方に三重県が持つ誇り、魅力、ドラマ、ロマンを知っていただきたく思います。本日ご紹介するのは株式会社末広 EPM 代表取締役会長佐久間博史さんです。株式会社末広 EPM は油を絞る機械、搾油機の国内シェアトップの企業です。その代表取締役会長佐久間博史さんは、自社の発展の他にも三重県中小企業団体中央会や四日市ロータリークラブの会長を務め、地域のために様々な貢献をされています。また今年叙勲をされ、天皇陛下からお言葉をいただく貴重な体験をされた方です。それではお届けしてまいりましょう。株式会社末広 EPM 代表取締役会長佐久間博史。記者がある問いを投げかけた。あなたの中で今考えられる尊敬する経営者を一人挙げてください。佐久間博史です。記者は怪訝な顔をした。僕の親父です。僕の親父を超える尊敬する経営者はいません。残念ながら僕は松下幸之助にも会ってないし、本田さんにも会ってないし、カーネギーにも会ってないし、僕は会った人、そして自分の間近で目の当たりにした経営者、それを尊敬する。今のところそうすると親父しかいません。この言葉は佐久間博史さんの人とのご縁を大事にすることで企業を国内トップシェアまでに発展させてきた経営哲学が凝縮されている。佐久間博史さんが入社された頃の末広 EPM 当時末広鉄工所は全体の仕事量の半分程度を日本外資の下請けで賄っていた。少し時間はかかるかはわからないけれど、自社製品で食っていける会社に変えていきたい。そこで始めたのは佐久間博史というこの男をまず売りに行くこと。あえて肩書きは載せず、会社名と名前だけの名刺を内緒で作り、個人名だけ入っている名刺でお客様と接した。初めは一蹴される。しかしその方の個性や趣味を覚え、2回目に行くときは仕事の話は一切せず趣味の話だけを掘り下げる。一向に仕事の話を持ち出さないので、相手は完全にしびれを切らし、自分から仕事の話をしてしまう。 お客様が信頼していただき、一つでも実績ができると風向きは大きく変わってきた。今度はお客様から一つ提案があった。隣の県にうちと似たような会社がある。僕が紹介状を書いてあげるから、せっかくだから寄って帰りませんか。こういう話もある。とある工場で油を絞る搾油機の更新時期が来た。提出した見積書の値段は他と比べて安かったが、機械は結局外国の有名な機械が採用され、末広の機械は採用されなかった。その時独自の判断で工場長に直談判し、据え付けから何から全部費用は内持ちでやるので、採用する機械の横に1台だけうちの製品を置かせてください。隣に何台か並ぶ機械よりもうちの機械がもし優れているということが分かったら、次の機械でいいから採用してもらえませんか。その後その会社は2期工事を始める際に機械をまとめて5台導入し、そのことがきっかけで一気に大型機と言われる搾油機を自社で開発し、日本を代表するメーカーに次から次へと納入するようになった。いい人とのご縁、出会い、これがその時その時に必ずある。そのご縁を大事にしてきた。佐久間博さんが若い社員に言ってきた言葉がある。人との出会いを大事にして、人とのご縁を大事にしなさい。自分一人で生きているということはあまり考えないでください。自分の評価は自分でしないで、自分の評価は人がする。そういう思いで仕事をしていくといいと思うよ。いかがでしたでしょうか。佐久間博さんがどのような方であるか伝わりましたでしょうか。インターネットテレビ電子地ステーションでは、佐久間博さんに実際にご出演いただき、こうした思いを映像として配信しています。ぜひ電子地ステーションのコンテンツをご覧いただき、話し方、仕草、考え方を深く知っていただき、より多くの方に三重県が持つ誇り、魅力、ドラマ、ロマンを知っていただきたいと思います。以上、 MVP of 三重でした。
電子地ステーション、
いかがでしたでしょうか。佐久間博さんのストーリー、だんだん感情移入しちゃって、なんかちょっと涙腺がこう うるっとくるというか、そんな感じをちょっと読んでて思っちゃいました。高月思い出の GoTo 電子地ステーションは、三重県を中心にしたこれまでの100年、これからの100年を紡ぐストーリーとロマンをお届けします。毎週木曜日18時に更新しているインターネットテレビ電子地ステーション、伝えるに漢数字の7で電子地、 Facebook や SNS もやってますので、ぜひそちらもチェックしてくださいね。お送りしている曲は、先ほどご紹介した佐久間博さんをイメージして作った一曲です。高潔智秀で佐久間博。この曲を聴きながら今日はお別れです。パーソナリティは高潔智秀でした。それでは素敵な一日を。